皆さんおはようございます。
おはようございます。
本当暑いですね。毎日、先週末も、熱中症にかかった方が、ね、この中でも何人かいたということを今日お聞き しました。でも本当に今日一緒に礼拝することができて本当に、感謝しますね。また今日宿題でね、初めて教会にいらしてくださった方いらっしゃると思うんですけれども、心から歓迎します。またね、すでにカンボジアに入られている方もジョーダンさん、金曜日に出発してね、もうすでに向こうの方に行かれました。合わせてお祈りしたいと思います。今朝はですね、この出エジプト記から天からのマナ、日ごとの糧というテーマでお話しさせていただきたいと思います。ですね、人間のこう体っていうものがあるんですけれども、まあ、細胞によってこう一つ一つの細胞によってできているわけですよね。細胞学者によると、まあ、ちょっと幅があるんですけども、大体この人間の体っていうのは、平均でですね、こう何個ぐらいの細胞でできているというふうに思われますかね。何個ぐらいの細胞でできているのか、そして何個ぐらいの細胞が毎日死んで、で毎日、新しい細胞が作られる、ご存知ですかね。Okay, so, you know, human body is made of by the cells, right? And you know how many cells human body have per person? And how many cells die each day? And how many cells are created newly every day?
細胞学者によるとですね、人の体はですね、人体で約60兆個の、細胞の集合体なんだそうです。ちょっと腸なんて言われるとね、腸1兆円ぐらい皆さんもお持ちかもしれないですけど、数えたことないのでわからないですけどね、60兆個の細胞でできているそうですね。人の細胞って、人の体はですね、そういうふうに毎日毎日、古い細胞を壊して、そしてまた新しい細胞を作り変えていっている、まあ、つまり新陳代謝っていうものを行っているので、生きていることができている。ということですね。そしてですね、何個ぐらいの細胞が死んで何個ぐらいの細胞が毎日作られているのかというとですね、毎日、約3000億個から4000億個の細胞が日々死に続けているんですって。約体のですね、細胞の約150分の1が死んでいっているんです。すごいでしょ。そして、もちろん反対にですね、死んでいく細胞とほぼ同等のね、同じ数の細胞がまたこう作られていって誕生していってるので、こう生体の恒常性っていうのが保たれてるんだそうですね。胃とか腸の内壁の細胞っていうのがですね、大体3日から5日で入れ替わってるそうですね。すごいですね。そして皮膚は、28日間ですね、皮膚が、ね、こうちょっと手入れしてるとね、気になってくるのはそのせいでしょうね。赤血球が約120日、白血球の下流球っていうのは約3日で入れ替わっているそうなんですね。信じがたいんですけども、この骨もですね、硬い骨も半年もすると新しく作り変えられるっていうんですね。体の中ではこう肝臓の細胞が一番こう新陳代謝のスピードが一番遅くて、約150日ぐらいで入れ替わるっていうことですね。ですので、まあ、数ヶ月もすれば、我々の体を構成しているほとんどの細胞っていうのが新しく入れ替わってるっていうことになるわけですね。Well, according to a psychologist, the human body contains an estimated 62 billion cells. You know how 2 billion is, right? Because you have such money. Well, I have no idea about 2 billion, but we have 62 billion cells. And human body destroys old cells and creates new cells every single day.And in our body, an estimated 300 billion to 400 billion cells die each day. And well, that is about 1/100 part of all the cells. And cells, yeah, and surely about the same amount of the new cells are born, so that our body's homeostasis is maintained.And like a skin cells, about 28 days and it's renewed. The blood cells about every 120 days. And granulocytes or white blood cells are replaced every 3 days. Even bones are replaced in every 6 months. So that means most of the cells consisting of our body are replaced within a couple of months. 我々ですね、そういうふうにこう入れ替わりながらこう新しくしている、していってるわけですけれども、我々のこの体を維持していくために、まあ、必要なものが、まあ、3つあるわけですよね。何かっていうと栄養、適切な栄養、そして運動、そして、まあ、休養、睡眠ですね。この3つが必要なわけですけれども、まあ、同じようにですね、我々のこう心の健康、あるいは心の成長、霊的な成長っていうものも同じようにですね、適切な、栄養、そして、運動、そしてこの睡眠っていうものが必要だということですね。ですので我々、意識せずにですね、こういうものを何もやってないとですね、まあ、体がちょっと衰えていくように、我々の心ですとか魂の状態もですね、そういう栄養、運動、睡眠しっかりやってないとですね、やっぱり腐ってくる、衰えてくる、弱ってくるということが言えるということですね。パウロも第一テモテの手紙で、このように言っています。ここに出しては、ご一緒に読んでみたいと思います。ご心配ごさん、はい。
信心のために自分を鍛えなさい。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、信心はこの世と来たるべき世での命を約束するので、全ての点で益となるからです。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します、と言ってますね。
Okay, so there are three things necessary for our body to maintain or grow. That's appropriate nutrition, exercise, and sleep. Right? In the same way, our spiritual health or growth, that means appropriate nutrition, exercise, and sleep. So it's important for us to desire to grow intentionally to do these things. 1 Timothy 4:7-9 forces this. Let's read together. Train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance.
特にですね、この霊的成長、健康のために必要不可欠なのが、まあ、御言葉を食べることですね。御言葉を食べること、説明していきますね。イエス様も、また4章4節でこういうふうに言っています。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるっていうふうに言われてますね。人はパン、食べ物だけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの御言葉によって生きるんだというふうに言っています。我々の霊的植物の主食というものはこの聖書の御言葉であるわけですね。主食が御言葉である。ですので我々食べ物とか水とか空気というものが必要なように、我々の心のために、霊性のためには、この魂のためには御言葉が必要であるということです。So what's essential for spiritual growth is to eat the word of God. Jesus says in Matthew 4, and Jesus answered, and it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So our staple spiritual food is the word of God, the Bible. And this is, it's so crucial to eat the word of God.As a staple food to maintain our spiritual health.
我々ですね、毎日、まあ食べ物、まあ、言われなくても食べますね。我々食べないとどうなるかって分かってますから、死ぬとかね、弱るとか知ってますから、まあ、食べて健康を保っているわけですね。きちんとこう規則正しく食べてないと栄養失調になる、病気になる、イライラする、病気ね、そういうこと、栄養失調になる、まあ、そういうことを知ってるわけですね。ですので我々もこの主食である聖書の御言葉を、まあ、毎週、まあ、でもまあサバイブはできるんでしょうかね、まあ、やっぱり毎日毎日食べ続けてないと、規則正しく食べてないと、やっぱり霊的に成長することは非常に難しくなる。維持はできてもね、非常に成長していくことが難しいということですね。イエス様は主の祈りの中でこういうふうに言われましたね。私たちに必要な糧を今日与えてくださいというふうに言っています。まあ、もちろんこれは、糧、ちょっと難しい言葉、食料の量ですよね。食べ物という意味です。我々に必要な食べ物を今日与えてください。もちろん、まあ、この食べ物のことも言うんでしょうけれども、もちろんそれだけじゃなくて霊的な糧ですね。 定的な過程のことを言っているわけです。ですので我々この食べる食べ物と心の食べ物ですね、霊的な食べ物、この両方を神様に委ねなきゃいけない、神様からいただいてなきゃいけないということです。教会というのは歴史を通してこの聖書の言葉を集めるということを大切にしてきたわけですね。神様との静かな時間を守るということで、霊的なマナーを集めるということを大切にしてきました。ですので我々にとって聖書は日ごとの糧である、日用の糧である。これを毎日毎日ご飯を食べるようにですね、食べ続けることが我々の成長のためには必要不可欠なんだっていうことです。いや、そうは without people say to us we eat, right? We eat foods every day and we keep health. We know what was going to happen if we don't eat. We will starve, we will die, we get sick, we get angry, we get weak, become malnutrition. So unless we keep eating the word of God, well, every week that's okay, every week is good to survive or to maintain. But to grow,We gotta eat the word of God every day. Jesus says to his disciples, give us this day our daily bread. And this difference to our daily bread is not only physical food, but also spiritual food, right? So we must depend on God for our physical and our spiritual daily bread. So throughout the history of the church,God's people have collected the spiritual manna every single day by keeping quiet time in order to collect a portion of God's word. So this is our everyday bread, daily bread. So it's essential for us to keep eating this daily bread each day. 今朝、読んだ箇所、に戻りますけれども、出エジプト記の、ところによると、イスラエルの民がこのあれのですね、にいるときに、彼らに必要な糧として、マナを与えられたということが、書いてあったわけですけれども、15節によるとですね、イスラエルの人々はそれを見てこれは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからであるというふうに言ってますね。砕けた言葉で何じゃこりゃ、ね、こう見たときに、見たことがなかったのに何じゃこりゃ一体これ何なんだというふうに言ったっていうのいうそのヘブル語がマーナっていう言葉なんです。ですのでマーナっていう意味は一体これ何なんじゃっていう意味だっていうふうに覚えておいてくださいね。 What is it? What's heck is it? っていう意味なんですけども、そういう意味です。どんな味だったのかっていうのが31節に今日書いてありましたね。イスラエルの家ではそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種に似て白く蜜の入ったウェファースのような味がした。甘くてね、美味しい味だったんでしょうね。森永のお菓子でね、マンナビスケットって食べたことありますか？森永、昔ね、かつて、今もどうでしょうね。かつて、クリスチャン企業でスタートしたもんですが、マンナ、その、ところのね、マンナは、聖書に出てくるマナから出てきたもんですって、注意書きもね、書いてあるんですけども、それがマナの味だったかどうかは、ちょっとわからないですけども、甘くて美味しいものだったっていうことが書かれていますね。So, according to what we read today from Exodus, God gave manna to Israel in the wilderness as their daily bread. And when they saw manna for the first time, they said to each other, What the heck is it? So the word manna means, What the heck is it? What the heck is it? So that means manna. What is it? In Hebrew is manna. So they named manna as manna.What is it? Okay, literally. And verse 31 says, It was white as a coriander seed and tasted like wafers made with honey. So I suppose it tasted good. そして神様は民に向かって言われたわけですね。出て行って家族の人数に応じて必要なマナを集めてきなさいというふうに言ったわけですね。ですので人々は毎朝早くに起きて出て行ってマナを集めに行かなきゃいけなかったわけですね。 じゃあ、質問ですね、このマナーということを通して神様は一体人々に何を教えようとされたのか。40年間これからねずっとマナーを食べていき続けるわけですが、人々に神様は何を教えたかったのか、神様の目的が何だったのかということですね。 So God instructed people to go out and collect manna、just enough manna for each household and they had to get up early in the morning and go out to collect manna every day and that lasted how many years? 40 years, right? 40 years. So what was God's purpose? What was God's purpose in giving the Israelites manna training? イスラエルの民ですね、の歴史を振り返ってみるときに、どんな歴史だったでしょうかね。神様は本当に力強く彼らのことを救い出してくださって、海を分けてくださって、本当にねこう導き出してくださるっていう、まあ、そういう、こう力強い事件のすぐ後に、神様が素晴らしい方で信頼するに足りる方であるっていうことを何度も何度も忘れてしまって疑ってつぶやいてしまうっていうことが出てくるわけですよね。まあ、アロンに、金の格子を作らせてね、それを拝んで乱痴騒ぎをしてしまうっていうことさえもするわけですよね。まあ、アラノにいるイスラエルの民っていうものを見るときに、まあ、彼らはエジプトを後にしたはずなんですけれども、エジプトは彼らを離れてなかったということを、まあ、とても言うことができるかと思いますね。こう奴隷メンタリティとでも言うんでしょうかね。奴隷的なそういう精神構造からなんか生き方からなかなか解放されない、こう本当の意味で神様に仕えるね、神様を礼拝していく、そういう生活っていうよりもなんかこう口先だけで仕える、今だけ今すぐだけの快適さとかニーズとかそういうものをこう求めてつぶやいてしまうっていう、そういうところがありますね。過去から学ばずに、生活の中ですぐに神様の恵みを忘れてしまう、そういうことを続けて、しまうわけです。
So as we review the Israelites' history, we found them continually doubted God's faithfulness and goodness. And they grumbled even after, immediately after seeing God's mighty acts, miracles, and deliverance on their heart. And they even had Aaron to make their own gods out of gold, which they paid homage to in the wild Arjun, right? So when we see Israelites in the desert, we found that although they had left Egypt, Egypt did not leave them. They were filled with kind of slave mentality, which seeks immediate gratification,and pays only lip service instead of a real, genuine devotion to God. Moreover, they had no sense of history and continually forgot God's grace in their lives.
ですので、このようにこう奴隷のようにですね、こう捕らえられの身になっている心の状態ですよ、が、霊的に捕らえられの身になっている人々に対して神様は、彼らをもう一度、立ち上がらせるためにこの2つ の, この訓練というものを与えられたんだということですね。それがこのマナを毎日集めること、日ごとの糧であるマナを毎日集めること、そして安息日を聖別しなさい、聖なるものとしなさいっていう、まあ、その2つだったわけですね。ですので、この神様がマナを通して何を教えようとされたのか、まあ、今日読まなかったんですが、実は、16章の一番最初のあたりに実はそのことが書かれてますね。出エジプト記の、16章の4節見てみてください。4節5節、はい、こう書いてありますね。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。その後ですね、私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試すというふうに言われてますね。ちゃんと毎日毎日神様から与えられたマナーに頼って生きているのか、そういうことを試すために、そのことをされたというふうに書かれています。
So to this mental mentally slave people God gave two trainings to raise them up. The first was collecting manna daily. The second is keeping the Sabbath holy. Collecting manna daily and keeping the Sabbath holy. Actually, that's written why he gave manna was written in verse 4 and 5 in Exodus 16. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. Then here it is. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. そしてですね、もう一箇所、申命記の8章3節にも、このように書かれていますね。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったっていうふうに書かれてますね。荒野の中で荒野のような私たち人生体験するわけですけれども、そのふうにただただ食べて生きるではなくて、神様の口から出る一つ一つの言葉によって支えられる生きるということがどういうことなのか、どういうことなのか、これを教えるためであったということですね。人々の心を試して心を砕かれて、そして彼らが本当に神様に忠実に従っていくのかということを見るためにマナを与えられたんだ。そしてこのようにして人々は奴隷のように囚われの身になってた考え方っていう生き方から解放されて、生きておられる神様により頼む信仰によって生きるんだ、そういうものに作り変えられていったっていうことです。Okay, another thing is written in Deuteronomy 8:3. He, God, humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which never you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So, why in the wilderness? Well, we have wilderness in our lives. Why? So that God humbled us.And test us that we can rely on His word to survive, to live, to be sustained. Oh, I live by His word. So God humbled and tested them in the desert and fed them with manna in order to see if they would obey Him. So based on this, they could be released from.As people with slave mentality and be transformed to people who have living faith and depending on God, living God. ですので、神様というのはですね、日ごとに与えてくださる神であるということですね。このことを覚えていく必要があると思います。その日に必要なものはその日に与えられるんです。その日に必要なものはその日に与えられるんですね。神様は、この今日の歌詞でもこうぴったりの必要な糧を与えられたんです。たくさん集めても少なく集めてもみんな同じ量だったって書かれているんです。ですのでぴったり必要な糧を毎日与えて、くださいました。しかもその食べ物というのは朝しか食べて集めることができない、日が昇ると溶けてしまったわけですね。そしてある人は心配して、次の日の分のマナも集めておこうとしたわけですけれども、どうなりました？虫がついてね、腐っちゃったということが書かれ、食べられなくなっちゃったということですね。ですから、ここで分かるのはですね、我々の霊的な糧というのは蓄えができないということです。我々の霊的な糧も蓄えができないです。その日、その日に必要な分は、その日に与えられるんです。その日、その日にとって、取っておいて、その日のうちに食べなきゃいけないんです。次の日まで取っておけないんですね。次の日はまた乾くお腹がすくっていうことです。 So God gives us what we need that day. He gives us what we need for that day. You understand what I mean?
God gave manna just with an appropriate amount every single day. Some people have many, some people have less, but everyone had the same amount overall. And furthermore, they could gather the manna only in the morning. It got melted away when the sun got hot. And some people were worried and tried to keep the manna for the next day. Then what happened? That snake full of maggots, they couldn't eat it. It got rotten, right? So at the next day, so they couldn't eat it. So what we can say is we cannot keep the spiritual, we cannot store, we cannot keep the spiritual food. We must eat the food we need for that day, within that day, spiritually as well. ある人はですね、聖書の、言葉、はい、どうぞお座りくださいね。はい、続きますね。ある人というのはですね、この聖書というものをこう一気に読んでですね、あとはもうパタッとやめてしまうという方がおられますけれども、皆さんどうでしょうかね。ご飯もう今日何千もいっぱい食べた、ね、お腹いっぱいだ、これで何日も食べないで生きられる、そうでしょうかね。あるいは、食べ放題のこうビュッフェですね、バイキングをもう一週料理いっぱい食べた、もうお腹いっぱいだ、もうご飯も夕食もいらんし、明日のご飯もいらんし、次の日も当分いらんだろう、そうでしょうかね。次の日どうですか皆さん。まだ多分お腹減ってね、まだ食べるんじゃないですかね。それと同じようにですね、聖書の御言葉も食いだめができないんです。食いだめができないんです。次の日にはお腹が空くんです。霊的に乾くんですよ。満たされてないと思うはずですよ。毎日毎日御言葉を食べる必要があるんですね。毎日毎日お米炊いてご飯食べるでしょ。同じように我々聖書の御言葉食べる必要があるんですよ。それによって、体が成長していくように、我々の霊的な命の糧必要で、そのによってこの命も成長していくということですね。Well, some people read the Bible all at once, then completely stop after that. How about you? Well, I ate so much rice today. Maybe I don't have to eat tomorrow for a while. Is that right?Well, I went to buffet today, just so delicious and plenty. I can skip tonight, dinner tomorrow for a while. Is that right? Really? We get hungry again next day, right? Same thing. In the same way as for the Word of God, we cannot keep or store spiritual food for a long time. We cannot stop ourselves for that for a long time. We must eat the Word of God every day. Every day. エゼキエル書の3章見えますかね。ちょっとこれもご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい。彼は私に言われた、人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ。私がそれを食べると、それは蜜のように口に甘かった、とありますね。まあ、巻物、まあ、当時巻物ですよね。聖書の御言葉巻物でしたから、聖書の御言葉のことを言っているわけですね。食べさせ、エゼキエルですけれども、食べさせて言われた、その巻物を胃袋に入れ腹を満たせ、ね、我々はやっぱりこの聖書の御言葉を食べるときにですね、我々お腹いっぱい、霊的なこと言ってますよ、魂、心が満たされる、そしてそれは蜜のように口に甘かったということを、ここで言っています。エゼキエル 3:1-3 in the speaker's let's speak together. And he said to me, Son of man, eat what is before you, eat this scroll, then go and speak to the people of Israel. So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eatThen he said to me, Son of man, eat this scroll I am giving you, and fill your stomach with it. So I ate it, and it tasted as sweet as honey in my mouth. So, yeah, it is about Ezekiel, but he ate the scroll, the word of God, and filled his stomach. Spiritually, it's talking about. So he ate it, and it tasted as sweet as honey in my mouth.
まあ、御言葉が甘いっていう表現ですね。聖書に何箇所か書いてありますね。詩編の119編、103編にも、こういう言葉が書いてあります。あなたの旺盛を味わえば私の口に蜜よりも甘いことでしょうということが書いてますね。
Well, it's sweet as honey. That's written in a couple of processes as well. In Psalm 119, 103.How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth.
皆さんこのちょっと難しい言葉ね、これあるんですけど、反芻するっていう言葉分かるでしょうかね。反芻するってどういう意味か知ってますか。反芻、昨日ちょっと YouTube で反芻するってやってみたらですね、最初にキリンが出てました。キリン、キリンも反芻するんですね。牛、ヤギ、羊、キリンも長い首持ってるんですが、口面白いですね。こう奥歯で噛むのでこう、こんな感じですね。こう前歯下しかないんですって。だからこう奥歯でね、くちゃくちゃくちゃ噛ん で胃袋にくちゃくちゃ噛んだ後に飲み込んで、またキリンもですね、こう見えるんですね。こうバーッと戻ってきて、また何回くらい繰り返してもらうんですか。1日のうちに何回くらいやるかしてますか。平均で大体6から8回、まあ、7回っていうふうに言われますね。7回ぐらい繰り返す。でですね、毎日平均で大体5時間から7時間ぐらいこうやって反芻して、草をですね、こう食べて、こう時間割いてるんですってね。まあ、なんでこんなことするのかって言うと、まあ、草消化悪いですのでね、そういう栄養分をしっかり吸収するために、まあ、最大限にですね、草の栄養分を摂取するためにこうやって反芻して、まあ、戻しては食べてっていうことをやってるっていうことですね。私たちがこの御言葉に向かう姿勢っていうのも全く同じですね。全く同じですね。御言葉に思い寄せてくちゃくちゃするみたいに噛んで食べては戻してね。辛いですよね。でまたこう思い描くっていうことですね、しっかりと思い巡らせて、その霊的な栄養分をしっかりとたっぷりと吸収していくっていうことです。
Have you seen a cattle chewing the cud? I found it on YouTube and the giraffe came first. Giraffe, they chew the cud too, but they have long neck. What can they do?Goats, cows, giraffes, sheep, they do it. And they do it. Do you know how many times they do per day? Like that. 7 times. Average 6 to 8 times per day. A total of 5 to 7 hours they're doing it. Just chewing and doing the rumination. Why they do that?They try to absorb the nutrition at the max level, right? So our attitude toward the word of God is the same. We chew the cud. We chew and meditate on it and absorb plenty of spiritual nutrition. That's our attitude toward the word of God.
皆さんの中にですね、思い煩いが得意な方ってどのぐらいいらっしゃいますか。思い煩うことが得意だっていう方ね、私大得意ですよ。もしですね、思い煩うのが得意だっていうふうにね、思っている方いらっしゃればですね、御言葉を黙想するっていうこともできるはずですね。思い煩うっていうのはですね、言い換えてみるならば、否定的なネガティブなことを何回も何回も反芻してるっていうことでしょ。くちゃくちゃね、なってるわけでしょ。我々が何か思い煩って心配している時っていうのはですね、何度も何度も同じ食べ物をですね、戻してはまた食べて、くちゃくちゃやってるわけですよ、心配事をね。ですので、思い煩っていることっていうのは、まあ、ネガティブな意味で黙想してるっていう意味なんですね。ですので何を黙想するのかって大事ですね。自分の言葉なのか、サタンの言葉なのか、この的なことなのか、神の言葉なのか、大事なことでしょう。ですから、イエス様はこういうふうに言われてますね、まあ、有名な箇所ですね、マタイ6章、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいよ、そうすればこれらのことは皆加えて与えられます。
だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である、というふうに言っています。明日のことは我々分からないですけれども、それをより頼む、それが信仰じゃないでしょうか。そしてその日に必要な分はその日に与えられる。明日の分は明日また与えられるわけですから、心配は神に委ねなさいよ、神の国と神の義をまず求めなさいよ、そうすれば与えられるんだよ、ということを言ってるわけですね。ですからその日に必要な分はその日に集める。その日に必要な霊的な方はその日に食べなきゃいけない、その日に、得るということが必要だということですね。はい、英語もよくなかったですね。 OK, so、how many of you are good at worrying things? Worrying about things? Yeah, I'm good at worrying about many things. And if you guys are good at worrying about things, you can meditate also. Because meditating on worrying and being anxious is, in other words, meditating on negative things, right?So when we worry and becoming anxious about something, do you know what we are doing? We are chewing a cud. When we are worrying about things, we are chewing the anxious things, the same food, drinking and chewing. So when we are worrying in a negative way, we are meditating on something.Maybe our own words, worldly things, or Satan's words, but meditating on what is very important. So Jesus is saying in Matthew 6, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own.What we need for that day is given in that day. So worrying about tomorrow doesn't do anything. We are relying on God who knows about tomorrow. ですので、我々ですね、この御言葉の真理に心を寄せていくときに、思い巡らせていくときに、自分のこう偏った見方っていうんでしょうかね、あるいは考え方っていうものが、この御言葉によって強制される、正される、まっすぐにされる。ということが起こるということですね。第二テモテの3章15節から16節、ご一緒に読んでみたいと思います。さあ、はい、この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、意に導く訓練をする上に有益です、というふうに書いてありますね。これ読まないとやっぱり強制されない、倒されない、そのままですよね。こういうこの聖書を読んでいくときに教えられ、戒められ、悩まして正されていくということが起こるわけですね。ヘブルの4章12節も、こういう言葉があります。ご一緒にどうぞ。はい、というのは神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。はい、神の言葉は生きているということで、その力を発揮して、どんな諸刃の剣よりも鋭い、我々の思い考えを見分けることができるということですね。Right, so when we come back to the Bible, our hearts are truth and meditate on it, our biased way of thinking and looking at things is straightened by the Word of God. 2 Timothy 3:15 and 16, and let's read together. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.All scripture is God-blessed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hebrews 4:12. Let's read together.
For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So His word is alive and active. It strengthens us.
ある人がですね、人生の最後にこういう言葉を言ったんですね。私はこれまで毎週毎週説教のメッセージを聞いてきた。もう何千回も聞いてきた。でも今何にも覚えてないんです。私はなんて自分の人生を無駄なことのために費やしてきたんでしょう。皆さんどう思いますか。今日聞いてもどうせ忘れてしまうんだから、ね、何も無駄だ、聞いても無駄だし、説教なんて必要ない、そう思いますか。確かにですね、私たち聞いて、まあ、全部覚えておくっていうのは、大切なことと思いますけれども、まあ、覚えておくに越したことはないと思うんですが、人間細かいことを忘れてしまうこともありますよね。けれどもですね、もっと思ってみるのは、忘れるがこそ何度も何度も思い出さされる必要があるんじゃないでしょうかね。しかもですよ、その時に聞いてどうだったですか。心の慰め、心の支え、励まし、生きる力、命の糧をいただいてきた、それが事実なんじゃないですか。私たち1年前に何食べたか、1年前の今日何食べたか覚えてますか。皆さん10年前の今日何食べたか覚えてますか。30年前の今日何食べたか覚えてますか。60年前何食べたか覚えてますか。覚えてたらすごいと思いますが、でもですね、具体的にもう覚えてないかもしれませんが、でもその時に食べていたものが自分の細胞となって、自分の血となり肉となり、筋肉となって力を与えられて今まで生きてこれたんじゃないですか。ならばですね、私たちもしかしたら数年前に聞いた説教のメッセージ、細かくは覚えてないかもしれませんが、でもそれがその時の生きる力となって支えてくれて、自分のことを慰めてくれて、支えられて、そしてだからこそ今の自分がある、今の自分にまで成長できた、そう考えると、この生きた御言葉がどれほどありがたいことかっていうふうには思いませんでしょうかね。 There was a man who said this at the end of his death in his life. I have heard the sermon every week until now in my life, thousands of times.But I don't remember any right now. What a waste. I've wasted my important time, my precious time in my life. What do you think about it? What do you think about it? Even though I hear someone, I forgot everything. So I don't need to hear someone anymore. I don't need that. Do you think so? Surely it's good to remember. It's good to remember everything for what we heard. But we are humans. We forget, right? And also, because we are humans who forget, that's why we need to be reminded again and again and again, right? And furthermore, when we heard that time,That gave us comfort, encouragement, strength, power to live. And that was true, wasn't it? We probably don't remember what we ate a year ago, or 3 years ago, or 10 years ago, or 30 years ago, specifically. But what we ate that time have become ourselves.Our muscle, blood, bones, and give our strength that time. And that's why we are who we are right now. That's true, isn't it? ですので、我々ですね、こう毎週、もう必要なわけですけれども、毎週たっぷりとね、バイキング食べる、それも必要だと思うんですが、毎日ですね、できれば日々生きておられる神様の御言葉によって、健康的なですね、健全なクリスチャン生活を送っていく、そして霊的に成長していくことが、し続けていくことができるようにお願いしたいと思います。So not only every week but every day, every day、I pray that you continue to spend healthy Christian life eating the word of God to grow spiritually and、yeah, by the word of our living God daily, daily. はい、これでいきたいと思います。 Let's pray。主で信じます。主なる神様、私たちに、肉的な糧、食べ物だけではなくて心のための糧、生きるための糧、霊的な糧を与えてくださりありがとうございます。それほど私たちの、霊的な健康状態、霊的に病に病気になってしまわないために痩せ細って栄養失調になって偏って、しまうのではなくて、しっかりと、した栄養を取るために御言葉が与えられているわけですけれども、私たちそれをおざなりにしてしまったり、その恵みをそのために感謝できなくなったり、つぶやいて本当に否定的に心配したり、つぶやいたり、そんなことをしてしまうような私たち、本当にイスラエルの民のようなことをしてしまう私ですが、神様どうぞ許してください。イスラエルの民にあなたがマナとまた安息日を与えられたように、私たちにも同じものを今今日も与えてくださっていますから、そのことを感謝します。どうぞあなたの御言葉によって生きるということがどういうことなのか、神様の口から出る一つ一つの御言葉によって生きることがどういうことなのか、私たち人生の中で本当に噛みしめながらあなたの言葉をいただいて、これからも生きていくことができるように、神様どうぞ助けてください。Thank you so much for giving us manna and sabbaths. You gave the Israelites to sustain them, comfort them, to feel themAt this present day, we give us manna and Shabbos so that we can live and we can rely on God for that. Help us not to be just worrying about things and grumbling because we are lacking the spiritual energy, spiritual strength. Give us your daily bread so that we can live by every word.Coming out from your mouth. Help us to learn how to live, how to rely on the word of God.
神様、今週も1週間どうぞ私たち一人一人ともにいらしてくださって、共にこれからも人生の最後まで、霊的な成長、また、あなたに頼って生きていくことを、選んで、そのことを実現して、全うしていくことができるように、神様の弱い私たちを助けてください。感謝を持って主イエス様のお名前を通してこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。